数週間前に三藤さんからこの収容会の朝特報を中島さんと私でお願いしますというふうに言われて、はいというふうに引き受けたもののですね、実は正直申し上げてすっかり忘れてまして、昨日あっというふうに声が出てしまいました。
余裕
は時に、一瞬私がその昨日だったろうか今日だったろうかって一瞬頭の中でぐるぐるしまして、でも、中島さんと分かってほっとしました。一日与えられて、はい、でその中で、御言葉を分かち合いたいなと思います。エペソ人の手紙4章をお開きください。4章のエペソ人の手紙4章16節、キリストの体について、またその教えについてもう一度確認したいなと思うようになりました。一連の収容会の中で語られていることが皆さんあると思いますけど、もう一度このエペソ人の手紙、パウロがエペソ人の手紙に対して、エペソ人の生徒に対して語られている言葉をもう一度分かち合いたいなと思いました。お読みします。4章16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。もちろんこのご存知のように、このキリストの体この全体は一つ一つの部分だと言っています。で、部分だっていうのはその何かって言いますと、これは実は私たちのことです。後ほど5章のですね、30節に出てますけれども、私たちはキリストの体の部分だからですと書いてます。その部分、あるところではその、臓器って言いますか、各器官とも言われてますね。で、この部分によってその力量が与えられてますです。まず私たちは神様からその働くように機能するように、その神様から力を与えられているんです。決して私たちの力で何か物事を動かそうということではありません。神様から与えられたそのふさわしい力というのも神様から備えられているんです。それがキリストを立て上げると書いて、そのふさわしい力を私たちは受け取り、そして、互いに愛し合うことを目的としています。あるところでは、ロマ書の方、ロマ書のですね、12章3節、ごめんなさい。あるところでは、ごめんなさい、12章5、はい、失礼しました。その信仰の計りに応じてとも書きます。その力量をふさわし、すなわちその信仰の計りに応じて各々の包み深い考え方をしなさい。それは自分の限度を超えて思い上がってはいけません。ごめんなさい、3節、順序3節、失礼しました、はい、とも思います。で、その、ふさわしい与えられたの力によってどのようなことになるかと言いますと、しっかりと組み、あらゆる、また備えられた あらゆる結びによってと言います。ここにもどのようなことがあって言いますと、備えられている結びであったんですね。もうすでにあらかじめ、私たちの体を引きつける、またしっかりと組み合わせるその結び が備えられているということです。で、その備えられている結びは何かといいますと、4章の3節、平和の絆に結ばれた御霊の一致です。その一致において平和が伴うということですね。御霊の一致によって それは平和を伴う、争うことがなく、肉によるものではなく、またその絆で互いに信頼し合い、愛し合う、その絆が御霊の一致なんです。この結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。これがキリストの体を全体像を表しています。で、17節見ます。そこで私は主にやって厳明し、厳かに進みます。もはや用心が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。ここから17章18、19と何が語られるかというと、私たちの日々の歩みが関係しています。この日々の歩みが、ある意味月曜から土曜日からでしょう、ね、その日々の歩みが実は私たちのキリストの体をある意味ところでは妨げることになるともあります。全然一見教会の日々の生活でしか見られないですけど、実はこの私たちの日々の中でどのように歩んでいるかが重要なポイントとなります。ではどのように歩んではいけないかというと、こう書いています。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅苦な心のゆえに神の命から遠く離れています。知性において暗くなるというのは、神を神としない人たち、すなわちこの世の人たちと同じように歩んでいることです。道徳的に無感覚になった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになった。全ての方においてどんな知識人やどんな偉い人、どんな好成績を残した人、どんな尊敬に値する人であっても、この世の人にとっては神から遠く離れています。神からの耳によって、そして同じように例外なく道徳的に無感覚になる。そしてどんな偉い人であっても公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いをしているということです。そのことの同じように私たちが歩むならば、それはキリストの体を癒しめている、傷を負わせているような、そして肉によって反応することによって教会をの結び目を本当にほぐしてしまうというか、バラバラにしているようなことかもしれません。でも20節以降こう教えています。学びがあります。教えがあります。どのような教えかと言いますと、こうです。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなたがキリストに聞き、キリストにあって教えているのならばです。まさしく真理はイエスにあるんですから。ではどういう教えか。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことと書いてあります。ここに情欲というのが書かれています。それも、しかも人を欺くといいます。情欲というのは人を欺きます。隠れたことをします。人のいないところでします。目に見えないところで、ことは実はことは行われています。そういったのが私も含めて以前にもそのありました。この情欲に何で、神は作ったんだろう、どうして、こういう情欲を、人は持ったんだろうと悩んだことさえもあります。しかしティモテ書の中ではパウロはティモテにこう言っています。若い時の情欲は下げています。それであなた方は若い時の情欲は避け、清い心を持って呼び求めている人たちとともに義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。若い時の情欲は下げてあります。決して、そこが備わってもうその情欲に対してはもうどうしようもないんだと、もう人間が生まれて持ったもので、逃れられないんだということではありません。避けとあります。ということは避けられるんですね。 ら諦める必要はありません。ですから、これを本当に、覚えていただきたいなと思います。そして、どういうことかと言いますと、例えばいつもあるようにやっぱり男性でしたら、まあ、女性もあるでしょうけども、ポルノの、まあ、インターネットとか雑誌、スポーツ新聞、それからさまざまな、電車の広告見続けて、そして、思い巡らしているんです。そこには誰も見てない時、そして、誰も知らない時に行われます。隠れてその情欲を満たそうとします。そして、その映像を自分の心の中に、自分の頭の中に記憶させて、それを楽しみます。隠れながら、それは誰も見てません。教会では見られません。そんな、まさかあの人か、まさかこんな人かと思うようなことは実はされていることがあります。そして、あるいは過去付き合った人、そしてそのものを未だに持っている人、そして、それを思い巡らしている人、アイドルや、まあ、自分のファンだった人、情欲に心を委ねて心の中でもそれを楽しんで手放さない人、本当にそのことが行われていくと、私たちは主に対して告白しなければなりません。イエス様の血によって贖われて救われたということを含めて、そのことが忘れてしまいがちです。このことが実はサタンはよく狙っています。そのことで、サタンはいつ顔を出すかを見計らっています。時が来るならもうおしまいでしょう。いずれは、年齢が過ぎれば、まあそういった思いがなくなるでしょうではありません。男性にとっても女性にとっても、その思いっていうのは消えないんです。ですから自分の思いをその正直に告白し、そして、イエスの血によって洗っていただきたい。それを日々していただくことが大事だと思います。私も見続けたのはそれを悔い改めて、たとえ電車の広告であろうと、たとえ、女性が電車に座っててミニスカートを履いていようと、こう体が見れるような一部の見えるのがあったとしても、それは日々日々死の前に告白して清めてもらう必要があると思います。古いもの、自分の過去の記憶、犯した過ち、記憶がまだそれに残っているなら、それをすべて告白してください。そして、そういったことによって古い人脱ぎ捨てるべきこととあります。コロサイの三章の9節では、行いと一緒にと書きます。行いと一緒にまず脱ぎ捨てるべきことが必要です。23節、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と、性を持って神にかたどり作られた新しい人を身につべきことでした。新しい人、サンタさんもよく言いますけれども、私たちはそのイエス様のチームに入り、そのユニフォームを着ています。清め別れ立つために、古いものから、古いこの世から清めるために、そのユニフォームを着させていただいています。ですから、そのチームのプレーとして、私たちはイエス様のために尽くすべきだと私は思います。その中で、自分の能力だとかそういうのはなしにして、ただ単に着させていただいている、参加しなくても、参加してもしなくてもチームとしてよくやっと、一緒にやろうと、ゴールまで目指そうと、はっきりと、イエス様の中に入っていけるわけです。ですから私たちは、25節、ですから私たちは あなた方偽りを捨てて、おのおの隣人として真実を語りなさい。隠れたことを告白し、そして人を傷つけるような小さなことであっても告白し、そして 真実を語れる兄弟姉妹がイエス様が望まれております。隠れたところを苦々しさ、そして、負った傷、それを明るみに出して、そして語り続けることは神が望んでおられることだと思います。真実を語り、愛を持って、することは大事だなと思います。私たちの体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。私たちは自分の体ではありません。伴侶のものでもありますけれども、同時にキリストの体の一部分です。自分がだけの生活が自分だけのものではなく、互いの体のために、人々の体が私の体、私の体が皆さんのもの、その中で、この是非とも神のその教えをもう一度確認したいなと思いました。脱いでまた新しく着る、脱いで新しく着る、これを本当に繰り返すときに神が御業を起こさせてくれています。情欲に関してはもう私たちは終わった、もうあまり関係ないわっていうふうにいらっしゃるかもしれません。ぜひともお子さんにそれを伝えてください。もうお子さんがいないのは孫に伝えてください。ぜひともそのことによってこの教えがあるということは、私たちは体として機能しているんですから、以上です。お祈りいたします。愛する天のお父様、キリストの体とまたその教えについてシェアさせていただきました。どうか一人も漏れることなく、あなたの愛に入って一緒にゴールを目指そうと言われているあなたと共に歩みたいと願っています。しかしそれを妨げるさまざまな肉の思いや傷、そして、こうしたい、ああしたい、もっとアグレッシブに行きたいと思うような駆られますけれども、その力量にふさわしく与えられたことがあるのならば、本当にそこに目を留めていくことができる。そしてさまざまな思いをあなたに打ち分け、互いに愛し合う、真実を語る兄弟姉妹でありますように、主をどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。これから残りのセッションをあなたが用意されています。どうかお語りください。あなたを喜ばすために、あなたがどんな方かを知るために、私たちはもっとあなたを知りたいですから、語ってくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお願いします。アーメン。